一息、古橋和久の学びカフェ。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第41回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう3月下旬なんですけれども、
はい、
はい、今月の頭には高校入試がございまして、
ございまして、
はい、はい、今からちょっと塾長に振り返ってもらいたい
な。高校入試を毎年やってますもんね。
そうですね。
私も考えられなくて、
はい、はい、ということで、
はい、
改革が行われたとか行われないとかっていうことが結構ね、気になって
たんですけ
ど、実際どうでしたか？
そうなんですよね。全国の公立高校入試で、はい、今大学入試じゃないか、高校入試改革が行われている真っ最中なんですよね。で、そんな中、静岡は、まだ高校入試改革が行われてなくて、今年、ね、改革が行われるのではと思っていたのですが、
はい、
これが蓋を開けてみればびっくり、
はい、
行われなかった、隣の愛知県はもう今年改革しますってことで宣言されていて、
はい、
こんな問題出しますってサンプル問題が、ね、県教授に出ていたぐらいなんですよね。北側の長野で去年行われてます。静岡今年はと思ったのが見送られましたね。これはびっくりしました、
はい、
で、
はい、
こんなに全国で高校入試改革が行われている中で静岡が行わなかったということで、僕は逆に心配になってきたんですよ ね、
ですよね。
静岡大丈夫かと、
うん、
だって2020年度の大学入試改革に合わせるっていう目的で、高校入試の改革が今進められてるんですが、そこに静岡は合ってないわけです、
はい、
不安になってきますね。もう時間ないですよ。
そうです、
ね、20年
早めにそういう問題に慣れたいし、
そうなんです、
はい、どんなものなのかっていうのがまだわからないというか、
はい、
対策のしようがないというか、
そうですよ、そんな中、進化もしていてですね、
はい、
高校入試、まあ一言で言えばちょっと難しくなったかな
っていうところ、
ちょっと難しくなったかなっていうところなんです。具体的に難しくなったのを挙げるならば、
はい、
理科、まあ、これが一番感じたかな、
はい、
それから続いて数学で社会、はい、この3つでしょうか。
国語と英語は例年通り
という か、本当そうなんですよね。ここはね、全国でも屈指のこう簡単さを誇る資料がなんですが、相変わらず簡単なんですよ。変わってないですか？変わってないですか？驚きましたね。英語、よく長文なんかも、ホームステイネタとかキャンプネタとか、資料が得意のネタってあるのか、まあ、今年も出てるんですよね。ねえ、全国に渡してみると、他の県ではね、ほんと社会情勢を交えてやると、
うんうんうん、
どっかがいっぱい出てるにもかかわらず、なんで変わらないんだろうな、まあ申し訳ないですが、ちょっと幼いかなって感じなんです。でも、県教委の考えなので、何かきっと考えがあると思うので、
はい、
ちょっと僕には見えてこないです。
はい、
意図があったと思うんだと思います。まあ今後に期待したいなと。まあ、国語英語は簡単なままで。
はい、
で、残りの3科目が変わる。で、ちょっと難しくなったとはいえ、問題もよく見てみると、難問っていうわけでもないんですよ。ポイント2つかなと思って、1つは論理力。先の先の先ので、君は考えることができるかなって問われているような問題。なので、ワンステップ踏み込めば、思考を働かせれば考えられるって問題なんですけど、ステップ、もう1ステップ、3ステップぐらい踏み込んで考えることができれば、答えまでたどり着けるっていう問題。はい。で、もう一つが、そのステップに気づけるかどうかのアイデア。 ひらめき、この2つかなと思って、論理とひらめき、これが難しさを感じさせていたかなって僕的にはそう思いますね。なので、論理力っていうのを鍛えてないと、ちょっと難しくなった今年の静岡県の高校入試の問題は解けなかったんじゃないかな。なので、論理力っていうのを鍛えてるのは必須かな。でも来年のこと考えるとね、来年こそは高校入試は行われるだろうと思いますので、
高
校
入試改革ですね。
ねえ、ここのなんか論理を鍛えるってのはもちろん大事なことなんですけども、これだけにこだわらない方がいいですよ。
はい。
ね、田中さん、今の話聞いてどう思いました？
私ですか？すごいですね。だから、何に重点を置いて勉強していったらいいのかっていうところが分かると思
う。確かにそうですよね。公立高校入試の問題なので、いろんな偏差値と思ってる子が受けるテストもあって、簡単な問題から難しい問題まで何でも揃ってる問題なんですよね。そういう特徴があるんだけども、方向性としてどっち向いてるのかっていうのは、ね、もう少し分かるといいなと思ったら、まだ旧タイプのまんまなんですよね。自分がこう受ける高校によっても対策って変わってくると思うんですが、はい、僕たちみたいな。受験指導するある意味戦略家とも言えるような立場だと、どこで点数を取り、どこを諦めるのかってことを考えなくてはならないので、はい、受験勉強の方法、受験部がね、もうこれ少ない時間で、それも戦略が必要になってくるんですが、でそう考えてたときに、簡単な問題は確実に取らなければならない、
ね。そうですね。
だから簡単な問題、基礎基本の練習って必須であって、でこういった問題こそ落とさない、確実に点を取るっていう、こう強いメンタルも同時に育んでいかなくてならない、はい、で難しい問題に出会った時にどう対応するのか、チャレンジするのかしないのか、チャレンジするなら自分の中でどこまでチャレンジするのか、はい、それは頭をどこまで回転させるのか、また時間で言うならば何分間だけそこにトライするのか、テストの時間って限られます、はい、そういった判断っていうのを考えていかなくちゃいけない、そういうトレーニングが入ってくるんですが、高校入試改革のことを考えていくと、はい、これからの子たちっていうのはね、やっぱりね、受験生だけの勉強では対応が難しいですね。
受験生だけの、
なのでもっと逆算して中2、それから中1、もっと言ってれば小学生の高学年ぐらいから、やっぱ世の中で何が今起きているのか、何が問われているのか、知識だけの勉強ではなくて、以前のポッドキャストでもお話ししたような気がしますが、はい、教育の先、今の日本の教育が向かっている先、22年の大学入試の改革のアンサーっていうのを、子供たちが将来食っていけるように、稼げるようにするためにどうしたらいいのかっていう訓練をさせたいわけなので、脳トレをさせたいわけなので、自分が、将来仕事を得て、仕事を続けていくためにはどうしたらいいのかっていう先の先のことまで考えて教育していかなくちゃいけないんですよね。
はい。でも実際何やったらいいんだろう。
脱教科書重要かなと思ってます、ね。この教科書を使ってどうやって稼ぐとかとか、そういった視点でお話しできる人がね、こう学校教育の現場に入ってきてくれると。ね、加速度的に学校の勉強って、あ、自分の将来のためになるんだ、将来と自分の将来と勉強って直結するんだっていう思考が、強くなってくるんですよ、はい、そういった話もいっぱい出てくるんじゃないのかなと思うんですけど、
はい、
で、当面の間は効果的で、まあ、お父さん、ね、社会のことはやっぱり十分、承知してるわけなので、お父さんはそういった、仕事を得るための大変さとか、仕事を得るために勉強がどう役立つのかっていうことね、これを話をしてくれたらなって、こういったこう社会と勉強をつなげるこう接着剤の森っていうかね、はい、そういった、役割をお父さんとかお母さんとね、家の中で担っていただけたら、まあ、それが話をするってことで構わないんです、そうすると子どもの方も、あ、この勉強って、こんな風にすれば、自分の将来やりたい人のためになるとか、 じゃないから、はい、あれ世の中で何が起きてるのか知る、触れる、話し合う、でそのもうちょっと先には、どうやったら稼ぐことができるのか、はい、うん、そういったところにいっぱい触れていくことが大事なんじゃないかなと思いますけどね。これはお父さん、ね、やっぱり支援されてるお母さんにお話しできないので、ぜひご協力お願いしたいなと思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。稼げる力につながるように、まあ、今起きてることとつなげて、勉強もつなげて話をしていくと。
そうですね。はい。
ありがとうございました。学びカフェでは、リスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページにあるポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらに送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。